猫の事務所。ある小さな絵画に関する幻想。宮沢賢治。音訳、初瀬末子。京弁鉄道の停車場の近くに、猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆、短い黒の種子の服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で書記を辞める者があると、そこらの若い猫は、どれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれどもこの事務所の書記の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく、詩の読める者が一人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で、少し朦朧してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように、実に立派にできていました。さて、その部下の一番書記は白猫でした。二番書記は虎猫でした。三番書記は三毛猫でした。四番書記は鎌猫でした。鎌猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですから、カマ猫は他の猫には嫌われます。けれどもこの事務所では、何せ事務長が黒猫なもんですから、このカマ猫も当たり前ならいくら勉強ができても、とても書記なんかになれないはずのを40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に、事務長の黒猫が真っ赤なラシャをかけたテーブルを控えてどっかり腰掛け、その右側に1番の白猫と3番の三毛猫、左側に2番の虎猫と4番の鎌猫が、めいめい小さなテーブルを前にして、きちんと椅子にかけていました。ところで猫に地理だの歴史だの何になるかと言いますと、まあこんな風です。事務所の戸をコツコツ叩く者があります。入れ。事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。4人の書記は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。何の用だ。事務長が言います。わしはヒョウガネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう。うん、一番初期、ヒョウガネズミの産地を言え。一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。ウステラゴメナ、ノバスカイア、フサ川流域であります。事務長は贅沢猫に言いました。ウステラゴメナ、ノバ、なんと言ったかな。ノバスカイア。一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。そう、ノバスカイア。それから、何？フサ川。また贅沢猫が一番初期と一緒に行ったので、事務長は少し気まり悪そうでした。そうそう、フサ川。まあ、そこらがいいだろうな。で、旅行についての注意はどんなものだろう。うん、二番初期。ベーリング地方旅行の注意を述べよ。はっ。二番書記は自分の帳面をくりました。夏猫は全然旅行に適せず、 するとどういうわけか、この時みんながカマネコの方をじろっと見ました。冬猫もまた細心の注意を要す。函館付近、馬肉にてつらるる危険あり。特に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ旅行するにあらざれば、おお、黒狐と誤認せられ、本気にて追跡さるることあり。よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。そう。で、向こうでの有力者はどんなものだろう。3番書記、ベーリング地方有力者の名称を挙げよ。はい。ベーリング地方と。はい。トバスキー、ゲンゾスキー、2名であります。トバスキーとゲンゾスキーというのは、どういうようなやつらかな？4番書記、トバスキーとゲンゾスキーについて、大略を述べよ。はい。4番書記のカマネコは、もう大言母のトバスキーとゲンゾスキーのところに、短い手を一本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが他の3人の書記は、いかにも馬鹿にしたように横目で見て、へっと笑っていました。カマネコは一生懸命帳面を読み上げました。飛ばす気、周長、特防あり、眼光軽々たるも、ものを言うこと少しく遅し。現ぞすき、財産家。ものを言うこと少しく遅けれども、眼光軽々たり。いや、それでわかりました。ありがとう。贅沢猫は出て行きました。こんな具合で、猫にはまあ便利なものでした。ところが今のお話からちょうど半年ばかり経ったとき、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけは、もう皆さんもお気づきでしょうが、4番書記のカマネコは上の方の3人の書記からひどく憎まれていましたし、ことに3番書記の三毛猫は、このカマネコの仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。カマネコはなんとかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたが、どうも帰っていけませんでした。例えば、ある日隣のトラ猫が昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に、急にあくびに襲われました。そこでトラ猫は短い両手をあらん限り高く伸ばして、ずいぶん大きなあくびをやりました。これは猫仲間では目上の人にも無礼なことでも何でもなく、人ならばまずひげでもひねるぐらいのところですから、それは構いませんけれども、いけないことは足を踏ん張ったためにテーブルが少し坂になって、弁当箱がスルスルっと滑って、とうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それはデコボコではありましたが、アルミニウムでできていましたから、大丈夫、壊れませんでした。そこで虎猫は、急いであくびを切り上げて、机の上から手を伸ばして、それを取ろうとしましたが、やっと手がかかるかかからないかくらいなので、弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったり、なかなかうまくつかまりませんでした。君、ダメだよ、届かないよ。と、事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑って言いました。その時、4番書記のカマネコもちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、 それを見て素早く立って弁当を拾って虎猫に渡そうとしました。ところが虎猫は急にひどく怒り出して、せっかくカマネコの出した弁当も受け取らず、手を後ろに回してやけに体を振りながら怒鳴りました。なんだい、君は僕にこの弁当を食べろというのかい？机から床の上へ落ちた弁当を君は僕に食えというのかい？いいえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。いつ僕が拾おうとしたんだ？僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんだから、僕の机の下へ押し込もうと思ったんだ。そうですか。私はまたあんまり弁当があっちこっち動くもんですから。なんだと、失敬な。決闘。じゃらじゃらじゃらじゃらん。事務長が高く怒鳴りました。これは決闘をしろと言ってしまわせないために、わざと邪魔をしたのです。いや、喧嘩をするのはよしたまえ。カマネコくんもトラネコくんに食べさせようというんで拾ったんじゃなかろう。それから今朝言うのを忘れたが、トラネコくんは月給が10銭上がったよ。トラネコは初めは怖い顔をして、それでも頭を下げて聞いていましたが、とうとう喜んで笑い出しました。どうもお騒がせいたしましてお申し訳ございません。それから隣のカマネコをじろっと見て腰掛けました。皆さん、僕はカマネコに同情します。